聖書ルツ記4章13から17節、ルカによる福音書1章67から79節。ボアズはこうしてルツをめとったので、ルツはボアズの妻となり、ボアズは彼女のところに入った。主が身ごもらせたので、ルツは男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。主をたたえよ、主はあなたを見捨てることなく家を絶やさぬ責任のある人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルでその子の名が挙げられますように。その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。あなたを愛する嫁、七人の息子にも勝るあの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその血のみ子を懐に抱き上げ養い育てた。近所の婦人たちはナオミに子供が生まれたと言って、その子に名前をつけ、その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父である。父ザカリアは聖霊に満たされ、こう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は一途高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。説教、どん底に差し込む神の光。本日の説教者は東京神学大学田中光先生です。
どうか私の口の言葉が御胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の胃は私の贖い主よ。アーメン。私たちの人生には、思いがけない出来事によってどん底に突き落とされる、そういうことが起こります。例えば家族を失ったり、仕事を失ったり、戦争や災害にあったり、数えきれないくらいそういうことがあります。そして誰にでもそういうことが大なり小なり訪れるのです。どうして神様はそのような目に私たちを合わせられるのかと、そういった目にあったときに私たちは考えますけれども、私たち人間の限られた知識ではなかなかはっきりとした答えを得ることは難しいのかもしれません。しかし、たとえ私たちにこの世界に起こる苦しみの理由がはっきりとわからなくても、聖書のさまざまな御言葉から一つのことが明らかであるように思います。それは、神は私たちが出会う苦しみや悲しみを含めたあらゆる出来事を通してさえ働いて、思わぬ仕方でご自分の恵みを示してくださるということです。教会ではこのような不思議な神様のお働きを摂理 というふうに呼び習わしてきました。そして聖書に記された物語はこうした神様の摂理について語っているものが多くあります。今日読んでいただきましたルツ記の物語もその一つだと言えると思うのです。ルツ記とはどんな物語でしょうか。ルツ記は獅子時代と呼ばれるイスラエルの時代がありましたが、王様が建てられる前の時代のことなのですけれども、この時代において起こった一つの家族の物語を伝えている、そういう書物です。獅子時代というのは今述べましたようにイスラエルに王様が建てられる前の時代のことです。今からだいたいざっと3000年以上も昔のことです。でこの時代王様がまだおりませんでしたので、イスラエルの民がいろいろな危機に陥りますと、獅子と呼ばれる人々がその時々に建てられて民を導いたというふうに言われています。こんなふうに国としての制度がまだ整えられていない状態であったということも一つの理由となって、この時代はいろいろな意味で混乱した時代でありました。このルツ記の前にですね、私たちの聖書では獅子記というこの獅子時代について記した書物があるのですけれども、その詩式を読みますと、特に詩式の19章以下後半の方にはですね、イスラエルの部族同士の血で血を洗う凄惨な戦いの顛末が記されています。部族同士で相争うということもこの時代には起こったわけですね。まさにこの時代の混乱を象徴する出来事と言えるかもしれません。ルツ記の物語というのはこういう混乱した状況を、時代状況を背景としているわけです。今述べたようなその部族同士の抗争の話というのは直接は出てきませんけれども、今日のルツ記の一番最初一章一節というところを読みますと、開かなくても結構なんですが、ルツ記の一章一節には飢饉が国を襲ったというふうに始まっているのです。戦争や飢饉など人々を翻弄する出来事がこの時代において次々に起こっていたということがうかがい知れるわけです。で、こういう状況の中で、今日のルツ記の物語の主要な登場人物でありますナオミという女性にさらなる悲劇が襲いかかったということをルツ記はその物語の冒頭において記しているのです。ナオミの一家はですね、先ほど述べた飢饉のためにふるさとのベツレヘムという場所からヨルダン川の東側に位置するモアブの野というところに移り住んだわけですけれども、ナオミはそこで夫のエリメレクを失いました。後にはナオミとそして二人の息子マフロンとキルヨンが残されましたけれども、この二人の息子たちも10年ほど後にモアブの地で亡くなったというのがこの物語の始まりなのですね。悲劇から話が始まっています。ナオミは飢饉や、おそらくは戦乱といったことで故郷を追われて、さらには移住先のモアブで夫と息子二人に先立たれてしまったのです。こういう辛い状況の中ではどんなことも慰めにはならないかもしれません。実際ナオミは故郷のベツレヘムに帰り着いた時、出迎えた女性たちに向かって主なる神を罵って言うのです。ルツ記の1章21節というところにこういうナオミの言葉があります。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされた。神様なんてことしてくれたんですか、そういう言葉ですね。他でもない神様が私が今経験しているこの悲劇的な状況を作り出して、しかも何もしてくださらない、神様に対する怒りと失望がこの言葉の背後にはあります。 今やどんなこともナオミの心を癒しがたいことは明らかでありますし、それは当然のことです。しかし物語をよく読んでいきますと、この悲しみのどん底において神様はすでに一つの希望の光を与えてくださっていることがかすかにではありますが見えてきます。それがルツという人の存在でありました。この物語ルツ記のタイトルにもなっている人です。ルツはモアブの地でナオミの息子が妻として迎えたモアブ人の女性です。現地の女性ということです。モアブ人でありますから、もともとはイスラエルの神ではない、イスラエル人にとってみると異教の神様ケモシュという神様を礼拝していた、まあ、そういう人だったと考えられます。だからこそですね、ナオミはルツの夫が死んだ今、ルツに対して自分の故郷に帰ってそこで自分の神様を礼拝して暮らしなさいというふうに言いました。まあ、実際ナオミの家に嫁いでいたもう一人のモアブ人の女性のオルパという人はこのナオミの言葉に従って自分のふるさとに帰っていきました。でルツ記はそのことを別に非難するような調子で書いてはいないのですね。しかしどういうわけかルツはそうしなかったのです。それどころかルツはこう言いました。ルツ記の1章の16節から17節、ナオミに対して言った言葉です。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。こういうふうに言って、ルツはナオミについていきますというふうに言ったわけです。このルツの態度は、単純に彼女がナオミを不憫に思っていたからとか、もともとナオミと馬が合っていたからとか、そういうことだけでは説明できないようにも思うのです。物語を最後まで読んでいくと分かるのですけれども、ここでルツがナオミと一緒に故郷のベツレヘムに、ナオミの故郷のベツレヘムに帰ったということがナオミにとって、そしてナオミだけでなくてイスラエルの歴史にとって、ひいては教会の歴史にとって、私たちにとっても決定的だったのです。おそらく物語の著者はこのルツを通して働いたこのルツの出来事の背後に神様の御手の働きを見ているに違いありません。しかしナオミはそのことにまだ気がついてはいないと思います。ナオミは今悲しみに打ちひしがれているのです。どんなことも彼女の悲しみを癒しがたい状況です。それは無理もないことです。ですから悲しんでいるナオミにとっては、そこに神様の働きがあると、たとえ誰かに言われたとしても、それはなかなか認めがたかったでしょう。しかし、たとえナオミが気がついていなくても、悲しみで心が満たされるだけで神様のことを非難することしかできなくても、神様はその背後で着々とご自分の救いの技をナオミ一家のために、そしてイスラエルのために、そして来るべき日の教会のために、遂行されているのです。そしてその神様の導きはルツを用いることにおいてだけでなくて、物語に登場するボアズという人との出会いを通しても現れていきます。ふるさとのベツレヘムに帰ったナオミとルツは新しい生活を細々と始めました。二人だけの生活です。おそらく非常に貧しい、つましい生活だったのでしょう。ルツは近くの畑に出かけて、そこで落ち穂を拾わせてもらったというのです。収穫からこぼれ落ちた穀物を拾わせてもらうというわけですね。そうすることで、二人はなんとかここをしのごうとした。しかしそこで、ルツが思いがけず出会ったのがボアズという人でありました。この人は、ナオミの夫エリメレクの親戚の男性でありました。ですから、まあ縁続きの人であったわけですね。このバーズは裕福な人でありました。その人が貧しい、しかもイスラエル人でない外国人のルツに目を留めて親切に接したというのです。 東京神学大学で教えられました左近清先生がこのルツ記の解説をしてくださっていまして、あるところ でこのボアズのルツに対する優しさについてこんなふうに書いておられるところがあります。まずですね、このボアズのルツに対する優しさを豊かな眼差しというふうに表現しておられるのですけれども、その上でこういうふうに書いているのですね。左近先生の言葉です。この眼差しは目立たない隠れたところでなされる人の誠を注意深く認め、温かく受け止め見過ごしません。家庭でも教会でも学校でも世界でも、これが豊かに働いているとき、我らは荒廃を免れます。私は直接左近先生に教わったことはないのですけれども、この我らは荒廃を免れますという言い方は非常に私の心に残りました。豊かな眼差しが家庭でも教会でも学校でも世界でも豊かに働くとき、我らは荒廃を免れる。ルツ記2章11節以下によりますと、ボアズは実はナオミ一家に起きた出来事を全部知っていました。ナオミが夫を亡くしたこと、しかしそれでもルツが姑に尽くして生まれ故郷を捨てて見知らぬ国に来ていたこと、こうしたことをすべて知ったボアズはルツとナオミに対して深い憐れみの心を抱いて豊かな眼差しを向けたっていうんです。これはボアズの親切心というだけでなくて、もしかしたらボアズを通して働いた神様ご自身の愛と憐れみだったのかもしれません。20世紀のドイツで活躍したディートリヒ・ボンヘッファーという牧師がいます。この牧師が作った、賛美歌に後になった詩で、良き力に我囲まれというそういう作品があります。賛美歌21の469番に収録されているのですけれども、この賛美歌はまさにルツ記における豊かな眼差しの背後にある神様の愛を表現したものだと言えるかもしれません。それを良き力とボンヘッファーは言っているのです。例えばこの賛美歌の5節にこういう歌詞があります。良き力に守られつつ来たるべき時を待とう、夜も朝もいつも神は我らと共にいます。まさにボアズを通してルツとナオミに注がれた豊かな眼差しの背後には、ここでボンヘッファー牧師が歌っている神の良き力が働いていたのかもしれません。さてルツはこのボアズの行為を感謝して受けました。そしてルツが経験したこの出会いをしたナオミは、それまで絶望に打ちひしがれていた彼女とは打って変わって非常に生き生きとし始めて、ルツにボアズと結婚することを勧めて、その手はずを抜け目なく整えていきます。ほどなくして二人は結婚し子供が生まれ、ナオミは夫と二人の子供を失った悲しみを思わぬ仕方で慰められることになりました。町の女性たちはこのナオミの姿を見て主を褒めたたえたと今日読んだ御言葉に記されていました。ルツ記の4章14節以下の言葉です。主をたたえよ、主はあなたを見捨てることなく家を絶やさぬ責任のある人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルでその子の名が挙げられますように、その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり老後の支えとなるでしょう。あなたを愛する嫁、七人の息子にも勝るあの嫁がその子を産んだのですから。ここまでがこのルツ記の話になるわけですが、私たちはこのルツ記の物語を読んで率直にどう感じますでしょうか。何かこう出来すぎたサクセスストーリーのように感じるでしょうか。確かにそういう側面はあるかもしれません。ナオミが直面したような家族の死とか飢饉とか、そしておそらくは戦争といった恐るべき出来事を前にして、一体どれだけの人々が歴史の中でただただ苦しみを耐え忍んで生きてきたかというふうに私たちは思ってしまう。ナオミと違ってそこに何の慰めや希望も見出すことができないまま時が過ぎるということも私たちの世界では起こってしまうのではないか、そういうふうに私たちには思われてしまうかもしれません。 しかしそのように私たちを取り巻く暗い現実にもかかわらず、私たちは今日の物語が今私たちに何を神からの希望として語ろうとしているのかということを今一度考えてみたいのです。先ほどなぞってきたこのルツ記の物語を通して改めて気づかされるのは、ルツやナオミが何か自分たちの才覚とか抜け目のなさとか運とかそういうことによって希望の光を見出していったわけではないということです。特にナオミの場合には希望の光は暗闇の中で目を凝らさなければ場合によっては見失ってしまうような出来事の中に輝いていました。それはイスラエルにとっては異教の神を信じている民の女性であるルツという人がナオミに寄り添ってくれたということでした。もちろん物語の中ではボアズという人の出会いもナオミの家族の直接的な再生にとっては決定的な出来事でした。しかしボアズとの出会いはルツの信仰なくしては起こらなかったのです。ここには私たちの知恵では計り難い神様の深い配慮が隠れています。このルツがいたからこそナオミの人生にはどん底で全くの神の恵みとして救いの光が差し込んだのであって、その意味でナオミは全く受け身の形で、そして思わぬ仕方で神様の恵みを受けたのです。そしてこの恵みこそ先ほど申したように神の豊かな眼差しであって、また失望し気落ちするものをなお取り囲む神の良き力にほかなりません。まあ、このように全ては神の恵みとして、ともすれば見落としてしまうような出来事を通してナオミとその家族に与えられました。しかしその一方で私たちはナオミやルツがそうした恵みに主体的に応答して生きようとした、そのことにも注目をしておきたいと思うのです。ナオミは言い知れぬ悲しみの中でも彼女が神によって与えられた唯一の家族であるルツと共に生きることをある意味では自らの決断として選び取りました。このこともルツ記の物語においては重要なポイントであるように思うのです。もちろんそういう決断自体が神様の導きであったということはいくらでも言うことができますし、多分その通りだと思います。しかし同時にルツの切なる懇願を受け入れてルツと共に生きていくことを主体的に決断したのは他でもないナオミであるということも事実なのです。同じようにルツに親切に接してくれるボアズが現れたとき、ルツとナオミはおそらくそれを神様の恵みと受け止めていたのではないかと思います。だからこそナオミはこの恵みの機会を捉えてルツとボアズの仲を積極的に取り持とう、そういうふうに行動を起こしたのです。もしナオミやルツの心が完全に萎え果ててしまって神様に対して完全に何も期待することをやめてしまっていたならば、神様の恵みにこうした仕方で応答するということは難しかったかもしれません。しかし、それ自体が神様の導きだったのかもしれませんけれども、どん底の中でも神様の恵みを見つけ出して自ら主体的にそれに応答していくように彼女たちは導かれた。こうした彼女たちの姿勢はこの物語の結末と全く無関係であるということはできないように思うのです。神様の恵みを恵みとして受け取ろうとする彼女たちのその姿勢が理由となって、お前たちはよくやってると、そういうふうに神様に認めてもらって神様が恵みを施した、そういうのは間違いでしょうけれども、しかし彼女たちのこうした姿勢を通して神様が働かれたっていうのは決して間違いではないように思うのです。そう考えてきますと、この物語は今まさに私たち一人一人にとって身近なものとして語られているように思います。私たちも大小さまざまな悲劇苦難を経験します。その理由もわからないままに悲しみに打ちひしがれることがあります。しかしそれでも ナオミがそうであったように、その悲しみの中にさえ神の恵みが潜んでいる、隠れていることがあります。私たちにできることは、決して尽きることのない神様の恵みに目を凝らして、それに気づかせていただいて、神様の良き力に背中を押されて、それに応えて生きていくことなのかもしれません。もちろんだからといって、苦しみに満ちた出来事を無理に恵みだという必要はないと思います。私たちはそういうふうに我慢して言ってしまうことがあります。苦しいけれどこれは恵みです。しかし悲しみは悲しみでしかありません。自分を欺いても意味がありません。その時私たちができることは、ルツ記一章で描かれたナオミのように、ただ神様に嘆き祈ることでしかありません。神様に文句を言うこともあるでしょう。それもまた神様との大切な関わりです。しかし、もし私たちがたとえ苦しみの中にあっても、自分の意思で何かを神様の恵みだと信じることができるならば、私たちはその時神様に背中を押される形で、その恵みに応えながら前に進んでいくことを促されているに違いないのです。もう少し長くなってしまいますけれども、私の話をちょっとさせていただこうと思います。私は大学時代、クリスチャンとして生きていくことに、一言で言えば限界のようなものを感じまして、クリスチャンを辞めようと思ったことがありました。キリスト教が求めている倫理的なスタンダードに自分がとても到達していないという、そういう思いになったのですね。ただクリスチャンを辞めると言っても、どうやって辞めたらいいのか、辞め方もよく分からなかったので、とにかく少しそういうものから距離を置こうというふうに思ってたことがありました。そしていろいろと自分探しをしながら日々を過ごしていました。私は大学時代あまり友達もおりませんでしたので、非常に孤独な日々でした。しかし、そんな中で私に思いがけない出会いが与えられました。仮に A さんとしておきますけれども、筋ジストロフィーという病気を患っておられた A さんという人との出会いでした。この A さんは病気のためにほとんど寝たきりで、ある施設で過ごされていましたけれども、私はあるきっかけがありまして、彼が募集していた学生ボランティアとして、その施設で働くことになりました。このボランティアの中身というのは、その施設で過ごされていた A さんを泊まりがけで介護するという、そういう中身だったのですね。私は介護士の資格もありませんし、何もできない大学生だったわけですけれども、そういう自分に一晩自分の命を預けるということが、どんなに勇気のいることだったかと思いますけれども、この A さんは若い人たちとの交わりというのを非常に喜ぶ人でして、私のほかにも何人もの大学生ボランティアがいました。ボランティアの中身は、食事の介助、それから排泄のお手伝い、着替えの介助、そして筋ジストロフィーの方ですので、夜に寝返りを打つことができないのですね。寝返りを打てないと、その部分の血流が悪くなって、具合が悪くなるので、夜に何度か起きて寝返りを打たせる、彼の人工呼吸器の音を聞きながら、夜は眠っていましたけれども、なかなか眠れないんですね。ですから半ばその呼吸器の音に起こされる形で、夜何度か起きて彼の姿勢を変える、そういうことをしました。ほとんど生活すべてのことにわたるお手伝いをしましたけれども、何の経験もない私が、今考えてもちょっと怖くなりますけれども、夜にお手伝いをした、月1回か2回ぐらい彼のところに泊まり込む、そういうボランティア2年ほど続けたと思います。正直辞めたいと思ったことが何度もありました。友達もいなくて、大学生らしい大学生活が何もできていない、そういう私は、そういうふうに思っていた私は、その上どうしてこんな辛いボランティアをしなければいけないのかと、そういう思いになっていたのですね。しかし、このボランティアを続けるうちに、この A さんの様子を観察して気づいたことがありました。それは、彼が病気を患いながらも、日々の歩みの中で神様の恵みを数えながら生きているということでした。 ご存知のように筋ジストロフィーという病気は少しずつ筋肉が萎縮していく病気でして、あまり長く生きられません。最終的には自分で呼吸する筋肉も失って呼吸ができなくなって亡くなられていきます。私が A さんと出会ったとき、おそらく彼は、まあ、年齢的に多分40代後半ぐらいだったと思いますけれども、もう彼は幼い時からこの病気とずっと付き合いながら日々過ごしてきたのです。いろんな話を彼から聞いたことがありますけれども、自暴自棄になること、自分の人生に対して悲観的になること、そういうことがきっと数えきれないくらいあったろうと思います。実際介護をする中で彼が時折見せた苛立ちや感情の起伏には、そうした言葉にならない思いが背後にあったのかもしれないと思わされます。しかし彼は不思議なことにその中で信仰を与えられて、イエス・キリストというお方と共に生きることの喜び、この方が罪から、そして死の苦しみから救ってくださるのだというその喜び、感謝、恵みを知りました。そのことも私に証ししてくれました。だからこそ彼の生き方は決して失望に支配されてはいませんでした。病気の悲しみがなくなったわけではありません。しかしその喜び、それに勝る喜びはあった。間近で見ていた私にはそのことがはっきりと分かりました。彼は絶望のただ中にイエス・キリストという恵みをしっかりと見出して、希望に支えられて日々を歩んでいました。そのことだけははっきり分かったのです。A さんのそのような姿勢がよく現れていると私自身が強く感じた場面があります。それは何か特別なことだったわけではなくて、彼が毎朝聖書を読むというそのルーティーンでした。彼は必ず毎朝食事や身支度を済ませて、あと聖書を読みました。と言っても聖書のページをめくったりできないので、私が介助しながら聖書を読むのですけれども、私は彼のその姿を見ながらいろんなことを問いかけられたことを覚えています。自分は思い通りにならない大学生活に文句を言って、楽しいこと、やりがいのあることが見つからない、そんなことをいろいろ悶々と考えながら、挙句の果てにはキリスト者さえもやめようとして、もうクリスチャンやめようと、そういう勝手なことをいろいろ言ってるけれども、この A さんはどうだろうか。A さんは病気がありながらも、イエス様と共に人生を歩むことに喜びと感謝を見出して、日々を御言葉に支えられて生きている。もしかしたら自分は不平不満を述べ立てる中で、失望や悲しみの中になお潜んでいる神様の恵み、イエス様の恵みを見ようとしてないんじゃないだろうか。そういうことを非常に強く問いかけられたのです。お前の生き方はどうなってるんだと。そんなふうに言われたことはありませんけれども、そういうことを無言で問いかけられたような気持ちになりました。もちろん私が A さんとの出会いによって何か即座に変わったわけではありません。私は依然として不満を口にしながら大学生活を送りました。しかし私がこのボランティアを辞めなかったこと、そして大学も辞めなかったこと、なんとか卒業して、しかも伝道者への道へと導かれていった、この一連の出来事の中には、神様によって与えられた A さんとの出会いによって、私自身が私の人生の中になお潜んでいる神様の恵みの働きに、イエス様の恵みの力に気づくように導かれた、そのことが大きく作用しているように思うのです。もちろん他にも私が自分に与えられた恵みに気づかされて、それに応えて生きることができるようになったきっかけというのはいろいろありますけれども、この A さんとの出会いは、そうしたいくつかの私を変えた出来事の中で、いまだに重要な意味を持っていると思うのです。このように今日のルツキの物語は私たちに向けて、苦難の中にあっても、なお神様の恵みに満ちた働きかけがあること、そして私たち自身が目を凝らしてそれを見つけ出させていただいて、神様の恵みに支えられながらそれに応えて生きていくこと、それを促しています。しかし実は今日のルツキの物語にはただ単に私たちの個々人の人生、そういう射程にとどまらないスケールのことも語られています。最後にこのことを短くお話しして終わりましょう。どうしてそういうふうに言えるか。なぜならルツキはその最後のエピソードにおいて ルツから生まれた子供の子孫からあのダビデ王が生まれることになったと記してこの話を結んでいるからです。そしてご存知の通り、このダビデの子孫から私たちの救い主イエス・キリストがお生まれになられました。本日共に読みましたルカ福音書1章67節以下に記されたザカリアの歌、特に最後の方78節以下を見ますと、神のイスラエルのために対する憐れみが時満ちて、高いところから差し込む曙の光となって、暗闇と死の陰に座している人々のところに訪れた、そういうことが記されています。これは他でもない、長い間待ち望まれた救い主イエス・キリストの到来の喜びを歌ったものです。このように神はナオミ一家の苦難と回復を一つのきっかけとして、将来におけるイエス・キリストの到来を準備して、そして現実にその到来は実現したのです。そして私たちは間もなく、このイエス・キリストの到来を待ち望むアドベントの季節を迎えて、2000年の時を超えて、神がナオミを通して始められたこの壮大なスケールでの救いの御業に預かろうとしているのです。そう考えますと、歴史における神様の御業というのは、私たち個々人の人生というスケールだけではなかなかに判断できないものだ。そのことも私たちは今日の物語から指し示されている、そう言ってよいのではないでしょうか。たとえ私たち一人一人の人生、それ自体においては自分の望んだような結果が現れない、そういうことであっても、いくつかの世代を経てその働きが実を結ぶということもあるのです。この視点からルツ記を読んでおられる左近清先生は、もう一度の引用になりますが、こんなふうに書いておられます。左近先生の言葉です。この物語はルツ記のことです。歴史における神の働きとは何であるかを教えます。教会の技、伝道の技にも100年先をはるかに望み見て喜ぶ信仰が大切です。それは神を信じる家族を喜びに生かします。こんなふうに書いていらっしゃいます。私たちも目の前のことでもう頭がいっぱいになってしまう、そういう時が多いですけれども、神様のお働きを自分の人生というスケールだけで見るのではなくて、もっと大きな歴史のスケールで見る、そういうものでもありたいと思うのです。そういう見方によってこそ現れてくる神様の恵みの働きがあるからです。私たちは今日の物語から聞き取った神様の摂理的なお働きに信頼をして、それぞれの人生を、そして教会での歩みを続けてまいりたく存じます。神様というのは私たち一人一人の人生に対して、そして私たちの人生をある意味では超えて、私たちの思いをはるかに超える形でお働きくださる方です。私たちには神様の導きの御手がはっきりとは見えなくて、それゆえに不安になったり失望したりすることもたくさんあります。しかし、たとえそのただ中にあったとしても、私たちの知らないところで神様の愛の御手は私たちを良き力となって取り囲んで、神様の望まれるところへと私たちを導いていきます。神様がナオミを通して始められた御業がキリストにおいて実現したという本日の聖書の証言こそが、そのような今述べた理解が確実であることの何よりの証です。私たちの歩みがそのように神様の摂理に導かれたものであることに確かな信頼を寄せながら、この新しい週も共に歩んでまいりたい、そのように願います。祈りを捧げいたしましょう。天の父よ、私たちは罪深く小さなものでありますので、あなたがこの世界で私たちの人生に対して、あるいは教会に対して、この世界の一人一人に対して、国々に対して何をなさろうとしているのかわからないことが多くあります。わからないどころか、この世界で起こることに翻弄され悲しみ、あなたに文句を言いたくなることが多くございます。実際私たちの日々の祈りはそのようなものであるかもしれません。 確かに私たちはそのような出来事に囲まれています。しかしそれでもなお聖書が今日私たちに証言しているのは、その背後に私たちの思いを超えたあなたの働きがあって、あなたの御心に従って御業がなされているということ、私たちの悲しみのただ中でさえ今まさにあなたの働きがあるということ、そのことを示されました。即座には信じがたいことです。しかし御言葉から示されたこととして、どうか私たちがその希望に生きるものとして歩んでいくことができますように、絶望のただ中にもイエス・キリストが示してくださった罪からの自由、死の克服、神の国の到来、そのような恵みがなおあるということを私たちが信じて生きていくことができるようにお導きください。お一人お一人の歩みに、そしてこの江戸川教会の歩みに、あなたが確かな御手を持って働き、触れて、癒し、回復させ、希望を持って歩むことができるよう導きください。今日初めて来られた方々もあるかもしれません。慣れない聖書の言葉や話に戸惑われたかもしれません。主よ、どうぞ御心であれば、あなたが新しい思いを与えて、聖書の御言葉に触れて、あなたとの出会いによって新たな歩みへと踏み出していくことができますようにお導きください。江戸川教会のために祈ります。池田先生をはじめとして教会の歩みを支えておられるお一人お一人、ここに集ってくるすべての人々が週ごとに御言葉に預かって、この地域に根ざしてあなたの御業を成して歩んでいくことができますようにお導きください。今週の私たちの歩みのためにも祈ります。御言葉をいただきました。罪深い、過ち多い私たちの歩みではありますけれども、その中でいただいた御言葉を思い巡らし、感謝しつつ祈りを持って歩みを進めていくことができますようにお導きください。ひとときに感謝をして、この祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。